Merry Christmas! もうちょっとよくできるんじゃない? Merry Christmas! じゃあ今度は日本語でいきましょう。Merry Christmas! 何年か前にニューヨークに行きました。で、ある教会に行ったら、ニューヨークの教会にも世界中からいろいろな方が来てですね、それぞれの国の言葉でメリークリスマスと言うんですね。まあもう本当に独特なこの言葉という単語なんですけども、じゃあ日本語で言ってくださいって言ったらですね、メリークリスマスと言いました。みんな 笑われましたけれども、メリークリスマス今年のクリスマス、ライフチャーチと一緒にお祝いできることをとても嬉しく思います。今日は、今年のクリスマスのメッセージを届けたいんですけれども、クリスマス神学という題でお話したいと思います。クリスマス神学、みんなで一緒に言ってくれますか。はい。これを見てある方が私にこう言いました。先生、合わないんじゃない？この2つの言葉矛盾してるんじゃない？クリスマス楽しくてめでたくて明るくて、それ神学難しくて暗くて硬くて何これってね、質問されましたけれども、実は私は神学が大好きです。で、残念ながらね、この神学という言葉が変えられているというか、私たちの中ではこの神学といったらですね、こう専門分野の学問的な難しいですね、頭のいい人しかわからない、この分野って思いがちです。で、神学といった時につまんない、面白くない、また神学といった時にこの教室で学ぶんだけれども現実の人生に全然これ役に立たないじゃないの、私と何の関係があるのっていう誤解があります。今日はこの神学の本当の意味、そしてその素晴らしさをお話ししたいと思うんですけど、実はクリスマスのこのめでたい明るい素晴らしい言葉にはぴったりの言葉なんです。神学というのは、神学は単純に神様を発見するということなんです。神様を学ぶって言いますね。神様を発見する、クリスマスの中に、イエス・キリストの誕生の中に、私たちは神様の正体を見るんです。それに今日は注目したい。クリスマスはどうして素晴らしいのか、めでたいのか、どうして世界中がクリスマスをお祝いするのか、それは救い主イエス・キリストが誕生したというもちろん意味がありますけれども、もう一つはクリスマスのこの歴史の出来事の中で、この世界を作った神様が目に見える形で誰でも分かるようにはっきりとご自身を見せてくれたのです。そしてその見た神様は最高に素晴らしい、良い、めでたい、優しい、祝福の神様であることを発見するんです。それが今日のメッセージです。今日はルカによる福音書という聖書の箇所を読みましょうか。ルカによる福音書の2章、このクリスマスストーリーの中でこのとても大切なパートですけれども、この、まあ、有名なストーリーでもあります。クリスマスのストーリー、このストーリーの中に神様がいろいろな方法で見せてくださる、それを見たい、よろしいですか。聖書のお持ちの方は開いてください。こちらのスクリーンにもこの聖書の言葉が出てきますのでお読みしますね。ちょっとコメントをしながら読んでいきます。そして今日はこの箇所から特に一つのところにですね、注目したいと思います。お読みしましょう。これはイエス・キリストが誕生したその日に、夜にこの羊飼いたちですね、夜4番、この夜熟しながらですね、夜羊の群れを見守ってた時に天から天使がやってくるというあの有名な箇所ですね。読みましょう。こう書いてあります。さて、この土地に羊飼いたちが野宿しながら、予番をしながら羊の群れを見守っていた。すると、皆さん、クリスマスはするとです。すると 主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。ちょっとこれ見てみましょう。ここからいろいろなメッセージができます。皆さん、これクリスマスですよ。神学です。私たちの神様です。彼らに、主の使いが彼らのところに来て、誰のところに来たんですか？彼らです。彼らは誰ですか？羊飼いです。羊飼いはその当時、ある面では社会の中で最も身分の低い職業だったんです。無学な貧しい人たちです。この素晴らしい知らせは誰に伝えられたんですか？頭のいい立派な学問のある方々じゃない、とても身分の低い方々にこのクリスマスが伝えられたのです。私たちの神様はそのような人々にご自身を表してくださるんです。また見てください。彼らのところに来たとあります。これ意味深いですよ。時々私たちこう言います。聖書の話は、私たちの信仰は宗教じゃないと言うじゃないですか。これは宗教じゃないって。どういう意味？こういう意味です。宗教は人間が一生懸命努力して頑張って自分を打ち叩いて清くして修行して何とか神様のところに届く、それが宗教です。でもクリスマスは人間が神様に届こうとすることじゃなくて、神様が人間のところに来られたんです。私たちのところに来てくださるのです。羊飼いたちは神様を求めていませんでした。宗教の人々じゃありませんでした。神様に対して何の興味もありませんでした。私と無縁だと思ってました。そういう人々に神様が来たんです。もしかしたら私たちもそういう人間じゃなかったでしょうか。神様に対して、聖書に対して、イエス・キリストに対して何の関心もない、ただ一生懸命仕事をしている、生きている。でも皆さん、今日聞いてください。神様はそういう私たちのところに来てくださるんです。そしてその周りが主の栄光で照らされたとありますね。どういう状況ですか？夜です。もちろん電気も何にもないので真っ暗です。ある面で私たちの世界を表すんです。クリスマスは真っ暗な世界に、真っ暗な人生に、壊れた世界に神様が来てくださって、どうしたんですか？暗い世界だねってね、叱りましたか？この暗闇を何とかせろって私たちを脅しますか？違います。神様は暗い世界、暗い人生、暗い心に来て主の栄光を表すんです。これ不思議な言葉でね、聖書の中で主の栄光というのは、言い換えればもう一つの同意語があるんですけども、神様の豊かさ、英語では The goodness of God、 神の恵み深さが主の栄光なんです。素晴らしいね。呼び続けましょう。彼らはそのような神様を見てひどく恐れました。ここからのメッセージです。10節にこう書いてあります。御使いは彼らに言ったんです。恐れることはありません。皆さん、クリスマスは神様が私たちに語るんです。恐れることはありません。あなたの人生を私は裁くために来たんじゃないんです。あなたの足らなさを私は指摘した来たんじゃないんです。あなたを許すために来たのです。愛するために来たのです。あなたの人生の恐れ不安を取り除くために来たのです。クリスマスのメッセージは、クリスマス神学は、神様が私たちに語るんです。恐れることはありませんよ。皆さん、将来を恐れることないよ。明日を恐れることないです。2018年を恐れる必要はありません。楽しみです。希望があるんです。イエーイ、メリークリスマス。クリスマス神学です。そして今日の中心的なメッセージ、 天使が、天国が、天使が神様のメッセージを持ってきた。今私はすべてのために及ぶ大きな喜びの知らす素晴らしい知らせを伝えに来たのです。すべての民に及ぶ素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。天国からのメッセージ、神様を表すこの出来事、神様は素晴らしい神様です。良い神様です。人間を愛している神様です。人類を裁く、人類を苦しめる神様じゃなくて、人類を救う神様で、助ける神様です。そしてそれは全ての人のためですよ。大きな喜びですよ。最高の知らせですよ。最近私はライハント・ボンケというこの伝道者、このイエス・キリストの素晴らさを全世界に伝える有名な方ですけれども、彼の言葉を読んでね、とても私感動しました。それを訳してもらいましたので皆さんに紹介したいと思います。素敵な言葉ですよ。クリスマス神学です。神様のご性質を学びます。彼はこう言いました。神様は どのような方でしょう。神様は恵み豊かで、許しに富み、憐れみ深い、いつもありったけの豊かさを表し、両手いっぱいの祝福を持ってこられる。笑顔で私たちに語るんです。ほら、こんなに持ってきたよ。遠慮しないで取って楽しみなさい。さあ、これがクリスマスです。人間が誤解している神様です。人間が作り出す神様とは違います。宗教が作り出す、宗教が教える神様じゃない。神様はこの誤解を、人間がわからない無知であるこの人類に神様が来て見せてくれたのです。そこにいる神様は微笑んでいる神様です。手いっぱい祝福を持っています。皆さん、神様の手って腕手いっぱいで大きいでしょうね。銀河よりも大きいかもしれない。その腕いっぱいに祝福を持っているんです、あなたのために。そして私たちに言うんです。プレゼント持ってきたよってね。クリスマスイコールプレゼント、ね、クリスマスギフト。クリスマスは神様が私たちに、人類に最高のプレゼントを与えた歴史の出来事です。今日は3つの言葉に最後に注目したい。クリスマスのメッセージ、クリスマス神学、神様がどういう神様ですか。3つの言葉、 Good news, Great joy for all people、 素晴らしい知らせ、大きな喜び、すべての人のためです。クリスマスの素晴らしさはこれです。私たちの現実に神様が関わるんです。私たちの人生に。さあ考えましょう。皆さん、この3つの言葉のちょっと反対を考えてくれる。そしてその反対が多くの場合は人生の現実であることをちょっと考えてくれる。 Good news の反対は Bad news。 さあ、人生の中でどれほど悪い知らせがあるか。悪い知らせを聞いたことがありますか。今悪い知らせの中に今生きている人がいますか。大きな喜びのその反対は何。大きな悲しみです。大きな辛さです。それが私たちの人生の現実です。この素晴らしい祝福が、幸せが、現実は限られた人しか体験できない。私はそんなにラッキーじゃない。でもクリスマスのメッセージは全ての人のため。 そしてなんとそのすべての人の中に含まれているのがあなたです。 Good news。 皆さん、実はそれは聖書の鍵の言葉なんです。 Good news。 イエス・キリストのこのメッセージ、イエス・キリストは福音を伝えに来たのです。でも時々バッドニュースがあります。最近皆さんニュースで見られたでしょうかね。アメリカカリフォルニアで大きな悲劇が起こりました。起こっています。火事が起こっています。一つ写真を持ってきました。これは一つそのカリフォルニアの火事で焼かれた家です。このような家がね、500軒もあったそうなんです。すべてがもう焼かれてしまった。でも時々私たちは家が焼かれるだけじゃなくて、心が焼かれてしまう。夫婦関係が焼かれてしまう。壊れてしまう。亡くなってしまう。そういうことがあるじゃないですか。Bad news。私の次女、娘がね、娘と旦那さんが実はこの火事が起こったすぐ近くに住んでるんで、その火事がすぐ近くを通ったんですけども、彼らの友達がたくさん被害に起こりました。そして一つとても親しい家族がいるんですけれども、次の写真出してくれる。私の次女のこの友達がですね、2週間前にお家を焼かれて、持ち物が全部焼かれたんです。ベサニー、彼らのところに行ってハグして一緒に泣いて、持ち物が全部焼かれた。だけど私たちのそれが現実です。でもそのね、悲劇の中でね、そのバッドニュースの中で実はグッドニュースも出てきたのです。彼らはこのような教会に所属してました。その教会の方々がみんなこの家族の周りに囲んで、一緒に立つよって言っただけじゃなくて、助け合ってみんなお金を出し合ってですね、この持ち物、洋服やですね、家具を買うためにですね、200万円以上に現金が集まったそうなんです。それだけじゃなくて、一人の方が、私いくつか家を持ってます、今大きな5ベッドルームってね、5ベッドルームのお家があるから3ヶ月間無料でそこに住んでいいよって。わお。この悲劇の中で神様は答えを与えたんです。グッドニュースを与えたんです。さあ、これがクリスマスのメッセージです。大きな問題、小さな問題、いろんなことがあるでしょう。焼かれてしまうことがあるでしょう。でも私たちのその暗い苦しい問題に対して、神様はグッドニュースを持っているのです。神様は今日あなたにグッドニュースを語るのです。答えを語るのです。希望を語るのです。そして大きな喜びです。 It's great joy。 大きな喜びです。聖書の中に喜びという言葉がたくさん出てきます。ちょっと読んでみましょう。2つ紹介しますね。詩編の30編の5節にこう書いてあります。主の怒りは束の間に過ぎませんが、その恵みは生きる限り続きます。たとえ夜通し泣き明かすことがあろうと、朝には喜びが訪れます。皆さん、人生には時々暗い夜が来ます。皆さん、夜泣き明かしたことがありますか？もう明日は来ないって恐れたことがありますか？でも聖書は語ります。神様は語ります。その夜は終わります。あなたは夜通し泣き明かしたこと、泣き明かすかもしれないけども、朝には喜びが来ます。今日知ってください。クリスマスを知ってください。クリスマスの神様を知ってください。神様は喜びを用意しています。イザヤという箇所にもこの素敵な言葉がありますね。イザヤの61章の3節。悲しむ者たちに愛の代わりに美しさを、悲しみの代わりに喜びを、憂いの心の代わりに賛美の服を着せさせる。先ほど の火事の話をしました。すべて失いました。でもその灰の中で美しいものが出てきた。さあ、神様は交換するんです。悲しみを取って喜びを与えます。私たちの過ちを取って許しを与えます。 私たちの弱さを取って力を与えます。そして悲しみの代わりに喜びを与えるんです。それが聖書の神様であり、その神様がこの世界に来てくださったのがクリスマスであり、それをお祝いするんです。エイメン。そしてこれは誰のためですか？遠く遠くにいる方々のためだけじゃない、すべての人のためです。 It's for all people。 すべての人のためです。ああ、宝くじ当たりたいなと思っている人、宝くじ買う人がたくさんいます。でも宝くじに当たるのは限られた人だけです。わずかです。クリスマスは違います。クリスマスはラッキーな他の人よりも頑張れる人、お利口な人が得るものじゃない。クリスマスの素晴らしさはね、何の関係もない、何の努力もしてない、何のいいこともしてない、点数があるわけじゃなくてマイナスです。神様の前ではマイナスです。神様はそういう人のために、すべての人のためにこのグッドニュースを、大きな喜びを用意しているのです。ハレルヤ。最後にもう一回だけこの箇所を読んで終わりにしましょう。ルカの福音書の2章の10節と11節にこう書いてあります。すべての民に及ぶ大きな喜びの素晴らしい知らせに来たのです。皆さん、すべての人のためにこのグッドニュース、この大きな喜びは何ですか？今日あなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。そのグッドニュースは、その大きな喜びは、救い主が来たことです。神様はどういう神様ですか？大きい神様です。偉大な神様です。この世界を作った神様です。はい。でも聖書は最初から最後まで語ります。この神様は救い主です。 He's a savior。 救い主というのは助けるんです。誰を？人間を。何を？弱さを、問題を、苦しみを。私たちは救い主が必要です。助けが必要です。人生において助けが必要です。結婚している人がいますか？助けが必要です。夫婦関係、助けが必要です。子育て、助けが必要です。いろいろな問題があります。お金の問題、健康の問題、人間関係の問題。メリークリスマス、グッドニュース、答えがあるのです。救い主が来たのです。あなたのために。イエス・キリストを知っている人、信じた人、もう一回知ってください。あなたが信じているイエス・キリストは、この神様は救い主です。まだこの神様を信じていない人もいらっしゃったら申し上げます。キリスト教の神様だけじゃないです。全世界の人の神様です。あなたの神様です。あなたを愛してます。あなたのところに来るのです。天からメッセージがあるのです。恐れる必要ないよ私が近くに来たのよ。あなたと歩みますよ。 Wow. Thank you, Jesus. お祈りしましょう。お祈りをさせてください。ハレルヤ。私たちの素晴らしい神様、Thank you for Christmas. 主よ、クリスマスがただ大昔起こった一つの出来事ではなくて、今日も クリスマスの神様が私たちのところに来てくれることをありがとうございます。今日もあなたは語ります。グッドニュースを語ります。私たち一人一人にグッドニュースを語ります。大きな喜びを用意します。人生の中での悲しみを取っている人に対しても夜明けをあなたは与えています。どうかしよう、この朝一人一人が神様の希望を感じますように、救い主を体験しますように。 Amen。 私たちの救い主になってくださってありがとうございます。信じます。神様信じます。一緒に言ってくれますか。神様信じます。イエス様信じます。救い主を信じます。メリークリスマス。アーメン。